皆さんこんにちは、 O3 の正田です。
ダーシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日朝正田さんがここの部屋に来るときにちょっと暗い感じしたんで、
すいません
話振ってみたんですけど、なんかやっぱスタートアップということで、はい、調達に苦労されてるとお聞きしましたけども。
いや、そうですね。正直ちょっと。
どんな感じなんですか？
はい。まあ、調達自体は、まあ、3ヶ月か4ヶ月ぐらい前から始めていて、で、僕も結構強気にですね、その、まあ、バリエーションって言っても、その会社の価値大体これぐらいだから、その、一部を割り当てて、株を割り当てて、これぐらい調達したいです、みたいなことを、はい、まあ、いろんな投資家さんに説明していくんですけども、うん、結構強気に最初言ってしまったせいもあり、はい、なかなか調達がうまくいかないなところとか、あとはなんかまだ出すことをかなり検討してくれてた方は結果的に出さないみたいな形になったりとかして、はい、で、これってもちろん、自分だけがそういうわけではなくて、結構スタートアップの方たちあるあるっていう話はやっぱり聞くので、うんうん、まあ超えなきゃいけない壁だと思いつつも、ちょっと辛い。
辛いですか、ね、
どうしようって思いながら。はい。
はい、頑張ってください、ね。僕は心の中応援してきます、ね。
はい。そうですね。ポッドキャストでなんか投資が募るのかとか絶対良くないと思うんですけど、ただ、チラッとなんか連絡いただければいいなって思うので、
は
い。
詳しくはウェブで。
詳しくはウェブで、はい。はい、ウェブ、フェイスブックなんでも、はい。お願いします。魂にもいますので。はい、今日ですね、ゲストをお越しいただいております。株式会社キエ代表の佐久間さんにですね、来ていただいております。佐久間さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。主に AI に関する事業、まあ、AI の開発だったりとか、まあ、最近はすごい話題になっているチャット GPT を活用した、うん、まあ、そういった開発、およびソリューション提案をされてるっていうのを認識で、キエさん、間違いないですか？
はい、間違いない。
ありがとうございます。じゃあ、改めてですね、まあ、そのキエさんのことも、ぜひお伺いしたいなって思うんですけど、そのキエさん創業に至るまでの、学生時代からどういう人だったかみたいな話だったりとか、はい、それ今に至るまでのところを説明していただけたりします。
はい、もちろんです。はい、もともと大学入学してから、1年間ぐらいは、ずっと暇していて、はい、今今年僕が24の代なんですけど、はいはい、大学、入学して、1年経ったぐらいで訪問販売を、ふと思い立って始めました。
ふと思い立つ。
で、蓄電池っていう、あ、はい、300万ぐらいの、でかいバッテリーがあるんですけどね。
高い。
それを茨城北部で売るっていう仕事を、はい。2年ぐらいです。2、3年ぐらいやってて、それのせいで大学、1年留年してた。
しかも場所も場所で、島内じゃないんですよね、茨城。
いや。めちゃくちゃ遠いんですよ。
それわざわざ茨城まで毎回そのバイトというかその訪問販売のために行って、で、まあ、東京に帰ってくるみたいな生活がずっと続いたって感じ
です。そうです、そうです。もうノアで。
ノア
会社から支給されたノアで。
はいはい。
2時間半ぐらいかけて、茨城の北部まで行って高速で。帰りとかも1日中ピンポンをし続けて帰るので、
はいはい、
その9時ぐらいに現地を出るんですよ。
はい。
半分寝ながら2時間半
運転。やばいみたいな。ダメですよ、
怖かった。
一人で行く？
いや、も
う、何人かで。
はい、そうです。
ですよね。
10人ぐらいのにぎゅうぎゅうになって、で、作業着みんな来てみたいな。
はい。そんな厳しい、まあ、アルバイトとか訪問販売だったら、みんなすぐ辞めちゃうんじゃないかなと思うんですけど、実際どうでした？
結構辞める人多かったかもしれないですね。
そうですね。
割合的には確かに。
なんか、でもさっきね、ちょっと聞いたら、楽しくやってみえたと。
めちゃくちゃ楽しかったです。
その楽しかったとこ、ちょっとかいつまんでほしいですね。
そうですね、
はい。どこの部分が楽しく感じられたのか。
まず、その、見知らぬ住宅地にぽつりと落とされて、で、この中の誰かに300万のバッテリー売ってこいっていうミッション。18、19にしては、その、めちゃくちゃ面白かった。あんまりないじゃないですか。
そうです。
18、19で茨城の北部で降ろされてくるのから。
どことも知れない場所、この街で。
どこだ、ここみたいな。Google マップ見ながらみたいな。
はいはい。
いやった、みたいな。ピンポン、みたいな。
満面の笑みで。
そうです、満面の笑みで。っていうのが、シンプルに楽しかったのと、はい、やっぱり、その、お客さんのほとんどが怒って出てくるので、それをいかに攻略するかみたいなところは、
はいはい。
まあ、その、やりがいというか、面白さはあったかなっていうところ。最初は結構辛かったんですけど、
そうですね、
その、なんか、いかに面白いと、自分を錯覚させるかみたいなところの、その時間が来るんですよ。大体みんな。で、そこで折れちゃう人はやめちゃうし、
そうね、
やる人はやるし、みたいな感じで、
うん。 週どれぐらい頻度でやってて、どれぐらいからその悟りを開いて、はい、面白いなって思うようになったんです。
最初3ヶ月はめちゃくちゃ辛かったんですけども、土日毎週茨城奥部に行ってっていう感じの生活を送ってて、
土日に基本的にやってた感じ。
そうなんですよ。
はいはいはい。
なんでかっていうと、土日だと、ご主人さんがお家にいらっしゃるん
です。なるほどですね。はい。
いわゆるオーナーがいるから、決済がその場で決めれるっていう。
即決が取れるっていうところがありまして、はい、土日にガーッと車で行ってたんですけど、3ヶ月ぐらいやり始めると、なんかその、わかんなくなるんですよ。どのお客さんが誰だったかみたいな。もう、ピンポン押しすぎてわかんなくなってくるので、そこら辺からだんだん、なんていうんですか、その悟りを開くか開かないかの、その、分岐点が現れるっていうところが。はいはい。結構あるあるでしたね、
なんか全然楽しくないのに笑顔ができちゃうんですよね。
あ、そうですそうです。
でもなんかその疲れてる時ってその闇の笑顔で全然笑ってないじゃないですか。それの克服とかしなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
あ、なんかトークとかセールストークとかも覚えたんですか。やっぱり
めちゃくちゃ覚えましたね。もうなんか A4 の紙10枚ぐらいズバーってトークが書かれた基本トークみたいなものと、あと切り返しトークみたいなもの。
ありますよね。
めちゃくちゃあって、それもひたすら一言一句覚えるみたいな。
いや、ちょっとうち、蓄電池はちょっと今いらないかなと思ってるんですけど、そんなに直接言うことあるかあれですけど、切り返す。
あ、そうだったんですね。
いやいやいや、終わりよ。
やっぱりオウム魔法ですか。
あ、そうなんですか。一回そうだったんですね、だったりとか、これちょっとちゃんとやってる人に言われたらちょっと違うよっていう声もいただくかもしれないんですけど、一回ちゃんとイエスで受けてあげるっていうところ、
は
い、
そうですね。
訪問販売だとめちゃくちゃ大事かな。ちょ、訪問販売哲学を語りたい
な。やばいです。俺30分きつい感じでしたけど。
なんか、そこで見つけたビジネスのなんか哲学みたいなのがあるんですか。
あー、僕もともと結構コスパよく行きたいタイプだったんですけど、うん、基本的には。量をこなせば機能的に質って上がっていくから、一旦馬力で最初突破するというか、アクション量増やすっていうことが一番質的な効率がいいよねっていうところの学びは一番大きかなと使ったかなと。それはもう今の会社を創業してからの動きだったりとかにももう直結してきてるというか。
なるほど、量が必要ですよね。
そうです。
うん、確かに。その後に質がついてきますもんね。
はい。っていうか、最初から質を追い求めるよりも、一回アクション量を最大化してしまう方が、効率がいいっていう
結果。物量には変わりませんからね。
そうですね。という、もうある種の根性量、工場の根性量じゃないですか。
天才が気づいたわけですね。
そんな天才が、訪問販売から。その後、僕も、まあ、一方的に存じ上げてるんですけども、株式会社東京さんに。
はい。
はい、それどういう経緯で、もしくは東京さんどういう事業をやってるかってところを説明していただいてもよろしい
ですか。そうですね。株式会社東京というスタートアップが、エレベーター広告っていうかなりその特殊な面白い事業をやっていて、プロジェクターだったりとかで、はい、エレベーター内をメディア化していくみたいな事業を行ってる会社なんですけど、そこの顧問だったりとかで入られた投資家の方が、僕はもともと知り合いで、はい、で、その方にめっちゃ面白い会社あるよっていう。紹介です。めちゃくちゃハードル上がるじゃないですか。
はい、はい。
で、ハードル上がった状態で、じゃあ社長と一回話してみるかって話してみたんですけど、はい、めちゃくちゃおもろかったんですよ。
その社長も？
社長がめちゃくちゃ面白くて、うん、言ってること8割方はよくわかんなかった。はい。
どんなことだったんですか？そのわかんない話ってどんな話なの？
なんかまずその、国作りたいんだよね、みたいな話から始まって、
はい、
あ、なるほどね、みたいな感じにならないじゃないですか。あんまり国作りたいんだよね。
うんうん、
しかも、なんかちゃんと国連加盟国作りたいんだよね、みたいな話を最初にされて。
国とは言ってもね、みたいな。二重でわからないみたいな。
そうです。ほうほう、みたいな。
国連加盟って言われてもね。
そうです。
まず国ってどうやって作るんですかみたいな。
そうです、そうです。
民がいるよね、みたいな。そういう感じ。
あれ、ラマさんでしたっけ。
あ、ラさん
です。そうだ、ラさんですよね。すごい、あの方もなんかその馬力があるような、まあ、いろいろ記事とかも拝見されたり。
そうですね。
結構そこにも惹かれたみたいなところってあったりしたんです。
もうまさに、すごいなと思ったのが、学生企業なんですよ。はいはい、東大で、学生企業で、はい、から始めて、で、もともとマーケットがほぼなかったエレベーター広告っていう、その、まあ、市場を、
うん、
もう一人でほぼ開拓して、もう市場自体を作っていった。でさらにそのめちゃくちゃ難しいですよね、結構エレベーター広告の事業って。なんでかっていうと、その不動産をゼロから開拓していかなきゃいけない。
そう、うんうん、
確かに。
で、さらに言うと、その上で広告を売らなきゃいけないっていう二つ壁があって、
うんうん、
で、しかも、その PDCA の回るサイクルがめちゃくちゃ長いんですよ、ね。オフライン広告のメディア
です。確かに。
例えばじゃあ、SaaS 系のプロダクトとかだと、はい、パッて出して、ユーザーさんの反応を見ていいか悪いかってわかると思うんですけど、うんうん、エレベーター広告の場合とかだと、じゃあ、3年かけて不動産にたくさんつけました。はい、やっと広告が売れますみたいな、
うんうんうんうん、
で広告売るのも実際に例えばそれこそ電通さんとかアコードさんが売ってくれるようになるまでだいたい2年とか3年とかちゃんと営業しないと売ってくれない、うん、なかなか動かないので、なんで事業始めてから6年ぐらいは PDC が一周しないっていうところがあって
長い、うん、
そこがめちゃくちゃ難しいところかなと思って、それをぶち当てたのはその、まあ、代表のラさん本当にすごいな
と、
うんうんうん、
そうだよ。しかもその不動産屋さんっていうのはこの広告をなんていうか貼りたいとは思わないですもんね。
そうですね、なかなか
そこがエンドユーザーじゃないからそこの反応ってどうでもいい反応ですもんね、うん、はっきり言って、うん、
まさに
手伝ってくださいっていう反応しかないですもんね、うん、
管理会社さんの管理コストだったりとか別にそこで収益がものすごい入ってくるわけではないかもしれない。
そうですね、
まあ、入ってきたとしても、うん、そもそも市場じゃそんなにないからどれぐらい入ってくるのか広告の商店につくの話とかもあったりして
動きにくい業界だよね。
そうですね、でそこをもう無理やり訴求をもういろいろ訴求だったりとかタレントを変えて、うん、もう市場を開拓していったっていうところは本当にすごいなと思っていて、うんうん、
そこの会社に入られてどんなお仕事されたんですか。
基本的には僕は広告サイドの営業だったりとかを中心に担当してました。
広告を出したい人向けに、
そうです、
広告出したい人を探す営業、
おっしゃる通り。
それは大学の3年生、
そうですね、大学3年生の時に入って、はい、2年弱ぐらい、1年から2年ぐらい、
はい、
はい、やらせていただいていて、はい、ってと
で学生やりながら最終的には営業部長。
そうですね、まあでもそんな なんか人数のいる部隊でもなかったので、あれなんですけど。
すごい、
いやいやいや、
で週何ぐらいインターン。
もう週5ぐらいで働いてはいましたね。その大学行きながら夜は、夕方ぐらいに大学が終わって、その後はもう、はい、夜の12時ぐらいまで、オフィスでみたいな生活を送るってるタイミングもあったりとか。
一応インターン生として行く感じなんですか。
そうです。基本はインターン生としてっていうところで、後半はもう社員化したのかな、うんうん、ちょっと僕もあんまりそういうの気にしない人なんで、あれなんですけど。
はいはい。
社員になってた気がします。
なるほどですね。まあそこのじゃあ立ち上げを、もう本当に調達って、入ったタイミングとか、その調達、最初の調達としてからそんなに経ってない時期ぐらいですもんね、多分。
そうですね。
そうですね。そのタイミングでインターンとして入ってる2年弱ぐらいやって、で、そこから何かのきっかけで起業されたと思うんですけど、どういうきっかけ。
やっぱりその、代表の方と、はい、元々いたスタートアップの代表の方と、あと僕の直属の上司だった方が、はいはい、個人で会社やられていて、うんうんうん、その経営者っていうところの生き方に対してすごく魅力を感じたっていうところは、大きかったかなと思っていて、はい、その方、その僕の直属の上長だった方とかは、もう本当に、なんていうんですかね、もう、僕の一個上とかで、
はいはい、
もう、資産多く持ってるみたいな。で、なんか会社売却されててみたいな感じような方で、
うんうんうん。
そういう生き方あるんだっていうのを知れたっていうところがまず一つ大きかった。
はいはい、
意外と知らないだけで、知ってればアクション変わることとかって全然あるじゃないですか。
そうです、
で、その生き方の選択肢っていうのが広がったっていうのは一つ大きかったかなっていうふうに
思います。いろいろその方は先輩として教えてくれたこともあったのか。
そうです。シンプルに僕にその法人営業だったりとか、はい、その、まあ、ビジネスマンとしてこうあるべきだよね、みたいなスタンスのとこだったりとか含めても、1年、2年かけて叩き込んでいただいて、
うん、じゃあ、すごい、こう、メンターというか、
そうです
ね。いい先輩なわけだね。
めちゃくちゃいい先輩。
なるほどですね。多分大学で、まあ、インターンをやってて、
はい、
で、そのインターン、まあ、最終的には社員化したような気もするって話だと思うんですけども、そこからじゃあ、起業しましたと。で、起業者領域がその AI だったりとか、
はい、
まあ、そういった形だと思うんですけども、なんでそこに目をつけられたのかっていう話だったりとか、はい、まあ、そこの、多分最初、もともと文系でって形ですよね。で、AI ゴリゴリ触ってたわけではなくて、その中でまあ起業して、ちょっと大変だったなってエピソードだったりとか、そういったものがあればぜひ聞ければなと思うんですけども。
ありがとうございます。
はい。
もともと AI の領域には個人的にすごく関心があって、はい、なんで関心があったかっていうと、うんうん、やっぱりその自分の同級生だったりとかの労働感にすごく違和感を感じていて、もともと同級生だったりとか、まあ、若手と呼ばれる方々、
はいはい、
自分が当時付き合ってた彼女だったりとかの労働感もそうですけど、はい、基本的にその仕事が面白くないものというか、
うんうんうんうん、
あの働かない方が人生楽しいよねっていうところの、この価値観じゃないですけど、はい、そういうところに対する違和感がもともとあって、はい、でそれって何で解決できるんだっけみたいなところの話で、もともと AI の領域に関しては、はい、できるだけ人間がそのある種平たい言い方すると自分が好きなことやって生きれる世界線じゃないですか、
うんうんうんうん、そうですね、
みたいなところのそのベンチマークとして一個その AI の社会実装みたいなところのテーマは面白いなと思っていたっていうところ、は前提として興味があって、でそのタイミングでそれこそチャット GPT だったりとかがガッと話題になって、自分自身も触ってる中で、まあこれはいけるなっていうところの肌、あの肌感があって、もう高校の同期4人ぐらいを一気にガーッと集めて、
はいはい、
データサイエンティストの人間とかいたので、彼らと一緒に会社を作ったっていうところが経緯になります。でただとはいえ、そもそも AI の領域でゴリゴリビジネスやってたみたいなところのバックグラウンドじゃなかったので、
うんうんうん、
最初、はい、もう本当ドメイン知識つけながら走るみたいな、
なるほどですね、勉強しながら、
そうですそうです、状況で、はいはい、で、まあ、ただとはいえマーケット的にもその、うんうん、僕ら以上に詳しい人たちそんなにいない状況ではあると、まあ新しい分野なので、
うんうんうんうん、
っていうところで、もうかなり会社創業してから1年経ってないぐらいなんですけど、
はい、
ドメインにおいては知見がある方になったんじゃないかなとは思
います。なんかその知識つけながらっていうところはやっぱりかなりこうワクワクしたんですか？
ワクワクしかなかったですね。
何、その高校の同級生って言われてましたけど、やっぱりみんなで勉強していた感じなのね、
はい。そうですね。
それはやっぱクラッシュ&ビルドじゃないけど、まあ、トライ&エラーで何度もいろいろやって、
はい、
まあ、楽しんで、
はい、
で、あ、これいけるなと、
うん。そうですね。
これちょっとビジネススキームしようか、みたいな感じで、こう落としていく感じなんですね。
おっしゃる通りです。
そうなんですね。楽しそうですね。
はい。
スターシステムは、東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名。売上の 80% 以上は、超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
結構その AI の、まあ、その領域ってところもしかするとまあ未経験で、ちょっとその領域もしくは転職っていうそのまあ立場でも、
はい、
なんかそれこそ自分で事業を起こすっていう立場でもその興味を関心を持ったり、まあ触ってこなかったり興味関心を持ってる人って結構いらっしゃるのかなと思ってて、
はい、
その人たちに対してなんか AI ってそのまあもし面白いと思ってたらこういうところ面白いですよとか、そもそも未経験からそういうところ今からあの突撃しても全然いけるような領域なのかどうかとかっていうところをちょっとあのまあ最前線にいるあの佐久間さんから聞きたいなと思うんですけど、いかがですか？
まずめちゃくちゃ面白いですか、はいはい、あの領域的には、
うん、
確実に伸びるというかどう使っていくかっていう議論も経営者の方四六時中されてるじゃないですか、
はい、
もう市場としては確実に伸びていくので、そこを逆に関わらずに一生生きていく選択肢はなかなか難しいのかなと、
うんうん
う
ん、
使う側っていうところも含めてのところを考えると、はい、
うん、
っていうのは前提を持っていて、でその中でどちらかというとやった方がいいみたいな感じよりかはやらないと、
うんうんうん、
どうするんだろうみたいな感覚の方が強い、
その感覚なん
かなっていうところですかね、なので、むしろそこは危機感を持って取り組まれる人が今後増えるんだろうなと思ってますし、
はい、
あの逆にそこをいかに楽しめるか、そのいい意味での危機感というか、
はい、
その新しいものに対する興味関心みたいなところを強く持って、いかにそこを楽しめるかみたいなところはそのキャッチアップしていく非常に大切なんだろうなとは自分自身もやりながら思ってます。
はい、はい、
なんか最近そういう楽しかったなってい う, こう、まあ、クライアントさんも含めて、
うんうん、
なんか面白かった仕事のエピソードってなんかないですかね、まあ、業務依頼でもいいですし、
はい、
こんなことやりましたっていうのをちょっと教えていただけるといいなと、
ね、は
い、
それで言うとちょっと詳しいことはクライアントさんの情報にもなってくるのであれなんですけど、やっぱりそれこそ生成 AI の文脈とかってどう活用するのがビジネス的にレバレッジが効くかっていうのがあんまりまだその市場の合意形成取れてない状況なんですね、
うんうんうん、
っていう 風になってきた時に、うん、ある種僕らがクライアントさんの課題起点で発明しないといけないというか、うん、こういう風なユースケースで使えばビジネス的にインパクト出るよねっていうと、うん、課題解決につながるよねっていうところを、ちゃんとソリューション設計した上で価値提供だ開発だったりとか含めて価値提供しなきゃいけないっていうところは、そのミッションとしてものすごく面白いなとは、
うんうん、なんかその何か使いたいんだけどっていうテーマがあっても、なかなかそのお客さんの懐までは聞き込めないじゃないですか、
はい、
最初、
はいはい、
何に困ってますかって言っても、その多分ですけどビジネスのすべてっていう言い方なんですけど、相手側のビジネスのどこに使えるかっていうのはビジネス知らないと使えないので、うん、そこまで行き着くのに結構こうヒアリングの時間が必要だなっていうのはあるじゃないですか、
はい、
でそこに行き着くのに、まあ例えばですけど総務の人だったりとか、はい、製造部の人だったりとか営業部の人だったりって、うん、いろんなこうセグメントの人たちから話聞かないとそこに行き着かない気がしてて、うんうん
はい、
なんかそういうのってなんかコツってないんですか？
あ、でもそこは僕らも最初ぶつかった壁というか、うん、お客さんの課題設定をする上で解像度をガッと高めないとバリは出せないっていうところは当然あるので、うんうん、僕らは一旦足元ではもう安くてもいいから、そのコンサルとかその業務委託っていう形で、全体を見させてもらう時間を、まあ、1ヶ月だけくださいと、
うんうんうんうん、
で業務フローだったりとか全部洗い出して課題設定明確にして、そのプランニングを作るっていうところでフィーをいただいたりだったりとかっていうところによって解決してるっていう、う
ん、そうですよね、まあ、それやらないと相手のビジネスモデル分かんなかったら提案できない
ですもんね。そうですね。
あ、でも1ヶ月でやっちゃうんですね、そういうの。
はい、ただやっぱりそこだと、じゃあ大手のファームに頼む、いわゆる DX コンサルみたいな方に頼むみたいな選択肢も出てくるので、うん、僕らに関してはそこであくまで価値提供してるっていうか、どちらかというとビジネスモデル的には開発がメインの会社なので、
うんうん、
そこはもう本当にほぼ利益取らないような形で課題設定のところを入らせていただいて、うん、その後の開発のところで、ビジネスモデルとしては、マネタイズしていくみたいな。
なんかその今 AI を活用して、まあ、最初の1ヶ月間全体像いろいろあったと思うんですけれども、やっぱり、はい、まあ、その AI にじゃ携わってなかったとしても、その元々コンサル出身な人だったり、まあ、全然その事業会社、はい、それこそのアカウント営業みたいなものをやられて、まあ、ちゃんとその事業 の理解、まあ、その業界理解みたいなところがある程度できてる人みたいなと、もしかすると今から AI のそういった領域に入って、 AI の領域に入ってたとしても全然活躍できる可能性はまだ全然あるかなって形。
全然あると思いますし、はい、これもいろいろデータがあるんであれなんですけど、はい、いろんなデータがあるので、
うん、
一概には言えないんですけど、はい、日本における AI プロジェクトの、
はい、
多分半分ぐらい失敗してるんですよね、
今。へ
ー、そうなんですか。
で3年前とかだともっと多分確率的には高くて、
はい、
70%80% ぐらい失敗してるんですよ。
失敗の定義って何になるん
ですか？AI のプロジェクトって大きく分けて2フェーズに分かれてきて、はい、POC って呼ばれる技術的な検証をした後に本開発を行うっていう、
うん、
でその技術検証をやってみました。じゃあそれこそ1000万とか数千万かけて POC やりました、ダメでした、終わりですみたいなのが全体のプロジェクトの半分ぐらいなんですよ。
へ
え、
はい、技術検証でもうそれ使えないよねって判断になっちゃってるわけですよね。
そうです、そうです、
うん、
でそこは技術的な側面ももちろんありますし、その技術的なその精度みたいなところを担保するようなオペレーションだったりとか、うんうん、その全体のソリューション設計をすることによって解決できるとは思っていて、
はいはい、
で技術的なところはもう大手のそれこそ OpenAI がチャット GPT 出したように、すでにオープンソースのモデルだったりとかどんどんどんどんアップデートされていくような世の中なので、はい、そこはもう、まあ、ある種僕らのスタンスとしては待つと、
うんうんうん、
いかにそれをじゃあビジネスインパクトが出るような形で設計して開発を進められるかみたいなところがポイントなのかなとは思って、
はい、
でその観点で言うと全然今からでも入れるんじゃないかなとは思ってます。
それはエンジニアではなくても、その逆にその AI 活用してもオペレーションをどうやって、まあ、設計するかとか、その AI だけに頼りすぎずにどうやって、まあ、そこをまあ活用していくかってことを考えられる人はもしかすると求められてるかもしれない、うん、
めちゃくちゃ求められてると思いますし、はい、某最近上場した AI の会社がいくつかあるんですけど、
はい、
そこの方とお話しする中とかでも、エンジニアも足りないんだけど、その、はい、全体の提案だったりとか PM、ソリューション設計含めてできる人が足りてないっていう話。
は
い、そっちが売上拡大する上でのボトルネックになってるっていう話は、どの会社さんもされていて。
もう最初のその入りのタイミングで、入りというか、まあその初めましてのクライアントさんのタイミングで、まあ、いかにその、まあ、課題だったりとか、そのキャッチアップして、でそれの、まあ、一個の手段としてAIだよねみたいなスタンスが本来の適切って形ですか？
そうですね。
AIっていうのは。
はい。
なるほど。
で、そこを適切に AI の、じゃあこういうソリューションで、こういうプロジェクトで進んでいけばビジネス課題が解決できるよね。
はい。
っていうことを提案できる人材が、本当に足りていないっていう話。
うんうん、
確かに難しいね、そこはね。
そうですね。
なんか、文系と理系の、間にあるのが課題、
はい、
あ、そういうことですか。勉強になります。
いや、めちゃくちゃ勉強になります、はい、ちょっと AI のところから戻ってしまうんですけども、はい、あ、サモさん多分就活みたいなものはそれをされてない
一瞬ベンチャー何社か受けたんです
よ。そうですか。はいはいはい、
はい、
その時って、まあ、結果的に起業されてると思うんですけども、どういうふうなキャリアをその軸したんですか。その例えば就活で、まあ、こういう企業行きたいってなった時に、
はい、
なんかそれのその軸って判断軸って何だったんだろうかっていうのをちょっと聞きたいな。
はい、僕は結構ワンピース大好き人間なので、
あ、はいはい、
その海賊王をみんなで目指すみたいな、
はい、
そういう物語が好きな人ですし、はい、人生で何が一番楽しかったかというと部活なので、過去サッカー部、中高サッカー部だったんですけど、はいはい、サッカー部で都大会、僕ら弱かったので、はい、弱かったなりに都大会に出ようみたいな目標があって、はい、でそれ達成してみんなで行ったみたいな、
うんうんうん、
一連のストーリーがすごい自分の人生の中でも残ってるものだなというところは思うところとしてあって、はい、でもその軸一点で考えた時に、まあベンチャー受けるかって言ったらベンチャー受けて、で、まあいろいろお話聞く中でこれだったら自分でやった方がいいんじゃないかっていうところがパッと出てきたみたいな。
なるほど。まあ、極論そのまあ一人で仕事進めるというか、まあそのみんなで仕事進められるようなものがまあ良かったなと、
はい。
それはまあ領域問わずって形だったんですね。AI にも限らず。
そうですね。
今改めて、じゃ自分がもしも就活をしなければいけないっていう立場になった時に、そこのその判断軸みたいなもの、あんまり変わらないかなって感じです。もう少し解像度高く
はいはい、はい、
するとしたらどういう観点で選ぶんだろうとか、そういうのがある。
そうですね。まあ、あんまりちゃんと就活しなかったので、なんとも言えないところではあるんですけど、どうだろうな。いや、でももう一回就活しろって言われても起業してるので。
そういうことです。結局もう何回も起業しちゃうルートに戻ってきた。
そうですね。多分そうなるとは思いますね。
逆になんか仕事辛いなって思った瞬間とかあったりします。自分で起業っていう道を選んで、
はい、
でも仕事辛いなって思ったりして、も結果的にそれも続けてもうまくいってらっしゃると思うんですけど、
はい、
なんかそこのモチベーションとかってどうやって、まあ、管理というかモチベーションどうやって湧いてくるんだろうなって話した。
はいはいはい。
もう逆にそんなになんか今いつも笑顔で過ごされて、仕事辛いなって思う瞬間ってあるのかな、聞いてみたいなと思うんですけど。
はいはいはい。
はい、
結論としてはなんですけど、はいはい、いかに楽しいものとして捉えるかっていう、その、なんていうんですか、はい、自分がどう思ってるかっていうだけの話かなとは思っていて、
はい、
人生で、人生100年ぐらい長いとあるじゃないですか。
はい、
で、めちゃくちゃ働いてる時間長いと、まあよく言われる話だと思うんですけど、はい、ってなってきた時に、その仕事をどういうテンションで取り組むかって、人生どういうテンションだったかっていうところとほぼ合致するなとは思っていて。
あ、はいはい。ほぼほぼ。
そうです、そうです。
仕事が占めるし。
そうです、
はいはい。
で、どうせなら、どうせ100人ぐらい生きなきゃいけないのであれば、楽しかったなって思いたいじゃないですか。それは全員同じだと思うんですよね、
はいはいはい。
で、そうするためには仕事楽しかったなって思えないと、
はいはいはい、
そういう人生にはならないとは思っていて。ってなってきたときに、じゃあ楽しいときってどういうときかなと思ったときに、うん、自分が楽しいと思い込めるかどうかっていうところが、
ああ、
訪問販売
マイン
ドなんですけど。
はい、
はい。で、意外と、その根性論に見えつつ、なんか、日々の習慣変えたりだったりとか、まあ、小さい話ですけど、人にちゃんと感謝するとか、
はいはい、
一個一個を興味関心を強く持って、一つ一つの事象に対して、うん、っていう小さな工夫で、結構自分の、そういう、楽しんでいこうマインドって作っていけるのかなと思ってて、はいはいはい、そういう工夫はしてるかなっていう感じ
です。なるほどですね。
なんか落ち込まないように
確かに
するっていうコツみたいなのだろう。
落ち込んでる自分を俯瞰してみて、
はいはい、
20年ぐらいのスパンで見たときに、うん、あの時めっちゃ俺落ち込んでたなっていう。
20年後の自分を呼び寄せて、
そう呼び寄せてっていうのを俯瞰で見ると、まあ20年後どうせあんま気にしてないだろうなっていう、
はい、確かにね。
実際皆さんだって10年前の落ち込んでたことをなんか今でも 落ち込んでるというか、うんうんうん、気にしてみたいなことってあんまりないじゃないですか。ですね、はい、まあその尺度にもよりますけど、
うんうんうん、
その仕事での失敗とかそういうことって10年前のこと覚えてることありますかっていうと、はい、そんななかったりとかすると思うので、
まああったとしても笑えますよね。
そうですよね、
うんうん、まああるとは思うんですけど、
うん、
笑い話になるというか、
うん、
酒のつまみになるというか、
はい、
それは伝説みたいになって面白いですけどね。確かに、あ、俯瞰してみるって大事ですね。
確かに、いや、うん、いいですね。20年後からしたら今悩んでてその50手前ぐらいになった、何も感じてないんでしょ、
はい、
な小さな悩みで、ね、
今日の増田さんには響いてます。
いや、めちゃくちゃ響いてます。45歳になった時僕どうなってるか分かんないですけど、もしかするとスタートアップじゃなくて農業とかやってるかもしれないですけど、でもなんか一気にちょっと心が軽くなった感じありますよ。なんか
そうですね、除霊に近いも
の。いや、そうですね、ちょっと除霊ちょっと今日くれた。ちょっと今度またくれなさい、除霊に関して。いや、ありがとうございます。いや、まあ、改めてお伺いしたいなと思ったのが、佐久間さんにそのまあ、みんながみんなそのいきなり訪問販売を始めるようなメンタルが強い。まあそれも乗り越えられたと思うんですけども、はい、そのメンタルが強かったりか、チャレンジ、実施できる人だけではないと思うんです、
うん。
そういう人たちに対して、より仕事がなんか面白くなるメッセージだったりとか、はい、なんかその、より仕事でなんか悩んでたりとかしてるものをなんか吹き飛ばすみたいなメッセージってあったりされますか？
そうですね。
はい、
まあ、前提として環境は僕は大事だなと思っていて、
はい、
もしその、はいはいはい、その環境でそう思えないのであれば、
はい、
まあ、思い切って環境変えてしまってもいいんじゃないかなっていうところ、うんうんうん、で、環境変えることに対して、思ったよりも、その、世の中の方々というか、はい、まあ、僕の友人とかも含めてなんですけど、
はい、
まあ、人間怖がるなっていうのは、
うんうん、
あの僕自身あんまりないんですけど、最近思って、
はいはい、
冷静にっていう。
うん、みんな結構怖がりますよね。
そうですね、うん。で、当たり前なんですけど、そんなだよっていうのは
、
そんなじゃないっていうのはめちゃくちゃ思うところとしてはあるので、一個変えてみるっていうところは、どんどんどんどんやっていってもいいのかなとは思うところとしてあって、で、その上で、もう本当に小さなことですけど、もう本当に周りに感謝するだったりとか、うん、目の前のタスク一つ一つを、ポジティブに捉えるみたいなところの積み重ねなのかなと思ってますね、
はいはい、うんうん、
そうしたらなんか、
あ、そうだね、
だんだんといいサイクルになっていけ、ちょっとスピリチュアル入ってる。
いやいや、もう、
まあでもね、自分の意識がそうなると相手が例えばいたとしても相手もやっぱりそう感じてくれますもんね。
そうですね、
こっちがこうポジティブになれば相手は絶対いい回答が来るんで、
うん、
逆なら逆でやっぱりこっちがちょっとやっぱり落ち込んでると相手もね、
はい、
うんうん、
今日なんかどうしたんかなみたいな感じでこうやっぱり心配しちゃうから、
うん、
やっぱり自分が変化しないと物事は変わらんね、
はい、
うん、素晴らしいですね、
素晴らしいですね、
はい、
じゃあもしかすると今悩んでたり、もしかすると学生さんの方にはまだお時間あるような方だったら、もう一回そういうその、まあ、ちょっと辛めの本環境変えてみるっていう意味でも訪問営業休む営業だったりとか、まあそういった、パッと見辛そうに見えるけども、でもなんかいろいろ磨かれるようなものやってみるのもおすすめっちゃおすすめって感じですか？
そうですね。
はい、はい。
おすすめだと思います。
わかりました。ありがとうございます。で、ちなみに佐久間さん、最後に、なんか皆さんに、聞いていただいてる方になんかアピールしたいことだったりとか、なんか今絶賛メンバーを募集されてるみたいな話を聞いていてですね、ちょっとそこら辺もぜひお伝えしていただければなと思うんですけど。
ありがとうございます。はい、改めて株式会社キエという会社が、今、AI 活用した DX の事業を行ってるんですけど、
はい、
これからもう本当に、他事業展開というか、コングロマリットにやっていきたいなと、
はいはい。
本当にその事業を作っていきたいみたいな方だったりとか、
うんうん、
経営になっていきたいみたいな方、特に若手の方ですね、20代前半だったりとか、
うんうん、
まあ、後半でもあれなんですけど、
はい、でまさに聞いていただいてるぐらいの方たちかもですね、
もうゴリゴリ働いていきたい、でその働くことによってなんかよりポジティブな人生だったなって思いたい方々と一緒に働きたいなと思ってるので、そういう方はぜひ一度ランチだったりとか、
はい、
ご一緒させていただいて、もし合いそうであれば何かしらお仕事できると嬉しいなとは思って、ぜひ
ぜひね、
はい、
仕事が最高だと思える環境が
そうです、
ね、キエさんにはあるということで、はい、
全員楽しんでる
素晴らしいですね、
はい、
学生のインターンさんどこも募集して、
学生のインターンも募集してます、はい
はい、なるほどですね、ぜひじゃあいろんな立場の方があの、はい、そこに魅力を感じてもらったらぜひ応募などしていただければなと思っております。
スターシステムは 東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
もう時間なのでですね、締めさせていただければなと思います。改めて佐久間さん、ありがとうございました。はい、それではですね、今回番組をお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はO3の正田光輝と
スターシステムの稲葉博次でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。